ナムプレー。この番組は僧侶である私玄宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教や禅についてもっと親しく感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第18回目です。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。今日も39度ぐらいあって、もう本当に外出てるだけでなんか日差しが痛いぐらいですね。じりじり焼けちゃう感じで、毎日水やりとかもしてるんですけど、お庭のね、そのお庭も石とかに水かけると暑すぎてこうジューって煙が出るぐらいで、なんていうんですか、あのサウナの なんていうんだっけ、あの石のロウリュっていうのかな、わかんないけど、あれみたいな感じになってるぐらい暑いんでね、皆さん本当体調管理大丈夫ですか？バテてないですか？いや、ぼちぼちやっていきましょう。で、今回はですね、初めてなのかな、ちょっと法話ではないんですけど、最近感じてたこと、まあ、僕の好きな前後からちょっとちゃんと話してみようかなと思って、まあ言うても多分喋り方はこんな感じになっちゃうんですけど、以前タトゥーで入れたい前後ランキングみたいな放送をした時に、あのコメントでですね、額縁で入れて飾っておきたい言葉は何ですかみたいな質問をくださって方がいて、で、まあ、そこからいろいろ考えてたんですけど、なかなかね、そのこれっていう一個には絞りかねてて、まあ自己とか、まあ何でしょう、諸行無常とか却下証拠とか、まあその時々によって思い出したい言葉、大事にしたい言葉っていうのがいろいろあるんですけど、まあで何がいいかなって考えてたんですけど、その一個ね、そのなんていうか、まあこの言葉の意味を自分なりに知ったというか気づいたことで、すごく人生が楽になったというか生きやすくなったかもなっていうことがあって、今日はそれについて話したいんですけど、まああの四苦八苦って言葉、皆さんご存知ですか？あのよく言うじゃないですか、こうなんていうのか、てんやわんやしてるような状況の時に四苦八苦してるとかって言うと思うんですけど、あの四苦八苦ってそもそも前後なんです。前後じゃないな、仏教の言葉なんですね。お釈迦様が残した言葉なんですけど、で、まあ4つの苦しみ、8つの苦しみって書いて四苦八苦なんですけど、この言葉の意味ご存知ですかね。まあこれは実はその私たち、まあ人間が生きていく上で避けようのないというか、誰しもがその感じる苦しみっていうのをあのまとめたものが四苦八苦になってるんですね。で、じゃあ具体的にどういうものがあるかっていうと、これまず4つの苦しみがあるんですね。それが生老病死という4つで、生というのは生きるという字です。で、老は老いる、で、病は病で、生老病死、死は死ぬっていう字ですね。まあ、これはその人間というか生物がもう命を生まれた瞬間から、もうその誰しもが持ってる苦しみっていうことで、まあ生老病死の老を老いるっていうのはやっぱり苦しみじゃないですか。まあ例えば自分の体がね、年とともに思うように動かなくなっていったりとか、まあなんとなくこうだんだん自分の寿命というかを意識したりするっていうのはやっぱりね、どんな人でもっていうかない方がいいなと思うので、老いる苦しみっていうのがあるわけですよね。で、病っていうのもやっぱりどんだけこう気をつけてたりとか、まあ、健康でいたいと思ってても誰しもがそのなる可能性があるし、それもいつなるかわからない病っていうのは、そのどんだけ気をつけててもなっちゃう人もいるし、こう頑張ってやりたいことがあるのに病にかかっちゃうっていうこともあるし、やっぱりこれも避けられない苦しみなんですね。で、死っていうのはまあ当たり前ですけどやっぱり苦しいですよね。死を考えるっていうのはすごく辛いですし、なんていうのか、どうやってもやっぱり最後はみんな等しく、まあ、もちろんこう命をなくして死んでしまうわけで、それを考えると苦しみになりますよね。だからやっぱり死っていうのは
避けられない苦しみってなると、この最初の章、生きるというのも、まあ、生まれた瞬間からやっぱりその最後は死に向かって生きてるわけで、で生きてるからこそそういう老いに対する恐怖感とか病に対するこの嫌悪感みたいのが生まれる。じゃあ生きてることも苦しみだよねっていうことで、この生老病死っていう、なんていうのかな、命があるものみんな避けられない根源的な苦しみみたいなのがこの死苦です。でもう4つ別のジャンルの苦しみがあるんです。四苦八苦って聞くと、その今言った4つの苦しみプラスもう8個あるように感じるんですけど、実はその8個じゃなくてもう4つなんですね。で合わせて8つっていう考え方で、じゃあ残りの4つ何かっていうと、1個目は愛別離苦です。これは愛するっていうのと別れる離れる苦しみって書いて愛別離苦っていうんですけどまあ純粋に愛する人とかともいずれは離れ離れにならなきゃいけない苦しみ、もちろんそれは恋人とかもそうですし、まあ、例えば家族とか友達とかでもそうですし、まあ、その離れ離れになる理由っていろいろあると思うんですけど、やっぱり自分がどんだけ相手のことを思っていても、まあ、いつかは離れ離れになっちゃう、まあ、もしかしたら、ね、先に命を落とされるかもしれないし、仕事とかの関係で会えない距離になってしまうとか、まあ、そういう愛してるからこそでも離れるのが苦しいっていう苦しみです。でもう一個が今度逆で恩憎エクっていうもので、これはあの恩っていうのは恨みという字ですね、に憎いにエというのは合うという字です。で苦しみで恩憎エクっていうんですけど、まあこれ簡単に言うと、その自分がめちゃくちゃ嫌いだったり苦手な人でも会わなきゃいけない苦しみっていうのなんですね。まあやっぱりね、人間なので、そのなんていうのかな、どうやったって好きになれない人もいるでしょうし、こう本当に根本的に性格が合わないなっていう人もいるじゃないですか。で逆もおしかりで、自分がどんだけ努力しても一向にこう相手によく思ってもらえないような人もいるだろうし、やっぱりそういう人と会うって結構苦しみですよね。会う前はやっぱりね、お腹が痛くなったり憂鬱になったりすると思うので、そういう苦手な人、自分が嫌なって思う人とも会わなきゃいけない苦しみが2つ目で、3つ目が愚不得苦というもので、これは求めるに不はあの不可能の不ですね。で得というのは得るという字ですの苦しみ、まあ、これは字を分かりやすく言うと、その求めるものが手に入らない苦しみっていうのを愚不得苦って言います。まあ、だから例えば自分がこうなりたいって思っててもそれを実現できなかったりとか、まあ欲しいものがあるけどちょっとお金が足りないから我慢しなきゃいけないとか、まあいろんなことで言えると思うんですよね。それが自分の夢だったりとかもそうだし、立場とか、なんだろうな、社会的なそういう価値もそうだし、まあ物質的なこともそうだと思うんですよね。あれが欲しいって思ってるけど手に入らないっていう苦しみ、まあ、これはやっぱり皆さん生きてたら絶対あると思うんですけど、これが3つ目の愚不得苦です。で4つ目が五運浄苦というもので、まあ、これちょっと難しいんですけど、五運っていうのは、まあ、自分のそのなんていうのかな、体と心みたいなことですね。まあ、自分の手とか足とかもそうだし、自分の気持ちもそうだしっていうのが、まあ、思い通りにならない、自分ではコントロールできないっていうのが五運浄苦です。だ例えばこう明日楽しみにしてた旅行なのにちょっと風邪ひいちゃったみたいな、でこうね、そういう時に限って風邪ひいちゃうし、それを自分の気合でどうにかしようとしてもなかなか治らなかったりするし、まあ、例えば僕なんかは例えば身長があと3センチ高かったらいいなとかって思っちゃったりするんですけど、まあ、そういうのって別に自分の努力でどうにかなるわけじゃないじゃないですか。とかもそうだし、まあね、あの人みたいな顔とか羨ましいなって思うのもそうだろうし、あとは自分の心とかもそうですよね。こう なんていうのかな、もっとなんていうのかな、落ち込んだりしないで元気でいたいって思ってても、やっぱり夜になると気持ちが沈んじゃう日もあったりするだろうし、ね、泣きたくないのに涙が出ちゃうなんてこともあると思います。だ、私たちってその自分の体とか心すらも思い通りにできないんですよね。だ、これは五運ジョークって言います。なんでこの4つがその四苦八苦の残りの4つなんですけど、今言った愛別離苦、温蔵絵苦、偶徳苦、五運ジョーク、これなんかそのどっちか言うと人間的というかすごい社会的な感じですよね。言い方あれですけど、ちょっと俗っぽいというか。で、私これを聞いた時にすごいなんか逆に楽になったというか、っていうのも、まあこうお釈迦様が四苦八苦って提唱してたんですけど、まあ、もちろん生老病死が苦しみであるっていうのは変わらないんですよね。だけどこの残りの4つってそのお釈迦様でもそういう風に思うんだっていう風に感じたら、ちょっとね心が楽になったんですよね。例えば、まあ愛するものと別れなきゃいけない苦しみ、離れなきゃいけない苦しみって、なんか例えばこう仏教とかそういう禅を極めた人って、家族とかがもし自分の大切な人が亡くなった時に、なんかそれを悲しみって捉えちゃいけないのかなって思ってたんですけど、それをちゃんと苦しみとして捉えていいっていうことだし、温蔵絵苦みたいな、そのね、そもそも苦手な人とか嫌いな人がいるっていうのがダメだと思ってたんだけど、それはそれとしてやっぱりそういう人と会わなきゃいけないっていうのは苦しみなんですってお釈迦様が言ってるんだって思うと、自分がそういうふうに思ってもいいんだって思えたんですよね。で、まあ愚夫徳苦とか五運浄苦とかもそうですよね。あれが欲しいみたいな欲とか、身長がもっとこうなったらいいみたいなって、やっぱりこう煩悩みたいな感じには思うんですけど、まあそれもあっていいんだなっていうふうにちょっと心が軽くなったんですよね。あ、でもこの四苦八苦、まあ今言った8つの教えで、じゃあ何が大事なのかっていうのは、やっぱりその苦しみであるっていうのは変わらない。で、これは誰しもがその起きることなんだけど、じゃあそれをどうするのかっていう話なんですよね。苦しみだからって言ってそれをそのまんま受け取ってたら、やっぱり自分の人生がこうどんどんしんどくなっちゃったりするので、それを苦しみと捉えずというのかな、捉え方を変えようっていうのが多分仏教の教えだなと思うんですよね。で、そのまあ今言ったように四苦八苦、いろんな苦しみがあるんですけど、まあこれ要は全てじゃないですか。生きてるだけでやっぱり苦しいし、いつ来るかわからない自分の死とか、まあ病とかにもこう怯えながら苦しんだりとか、いつか来る老いに対して苦しんだり、まあ愛する人がいても苦手な人がいても苦しいし、どうやっても欲しいものが手に入らない苦しみもあるしってなると、なんかその人生って全部苦しみじゃないみたいな感じるかもしれないんですけど、実際お釈迦様はこの四苦八苦を まとめて一切皆苦っていう風に、まあ私たちのこの人生のことを言ったんです。まあ一切皆苦っていうのは、この一切全部ね、みんな苦しみっていう風に書いて一切皆苦なんですよ。で、まあなんかそんなこと言われるとちょっと救いがないような感じしません？その人生全部苦しみじゃんって思うと、なんかこうじゃあ生きててもしょうがないってこう自暴自棄になっちゃいそうな、なんか生きてても苦しみの連続だったら生きてる必要ないよねっていう風にパッと聞きで思っちゃいそうなんですけど、まあ別にこの一切皆苦って言葉はそういう、はい全部苦しみです、残念でしたってことを言いたいわけじゃないんですよね。この苦しみっていうのを、じゃあ人生ではたくさんあるっていうか、もうずっとそれの連続だけど、じゃあその捉え方を変えたらどうだろうみたいな教えが一切皆苦につながってると思うんですよ。で、僕もこの言葉一切皆苦を初めて聞いた時に、なんか救いがない言葉だなって思ってたんですけど、ぼんやりね この字を見てた時にはっとなったことがあって、まあ、苦しみって苦味とも読めるじゃないですか、まあ、ちょっと安直かもしれないんですけど、こう苦いという字と苦しみっていう字一緒ですよね。で、じゃあこの苦しみを苦味と捉えてみたらどうだろうって私は考えたんですね。だからどういうことかというと、子供の頃ってやっぱり苦いものって苦手じゃないですか。苦手ちょっとややこしいですけど、コーヒーも飲めないですし、美味しさも全然分かんなかったですよね。やっぱり牛乳で割ったり、まあ甘くしないと味わえなかったんですけど、まあ二十何年生きてきて、いつの日か僕はそのコーヒーが好きになって、でまあ他に苦いものって言ったらビールとかもそうですよね。こういつからか最初飲んだ時はこんなもん誰が好き好んで飲むんだと思ってたんですよ。あんな苦くてシュワシュワしたのの美味しさが全くわからなかったんですよね。だけどいつの日かかその味わい方を知ったと思うんですよ。多分それは本当に美味しいものを飲んだりとか美味しいと思えるシチュエーションに立ち会った時に、あ、例えばコーヒーだったらコーヒーってただ苦いだけじゃないんだなみたいな、その苦味の中に例えば酸味があったりとか、ちょっと甘かったりとかいろんな香りがしたりとかって思った瞬間に、多分僕はコーヒーが好きになったというか、味わい方を知ってその苦味を受け入れられたと思うんですよね。でなんなら今まではちょっと避けてたけど、あ、これって味わい方を知るとすごく豊かなものかもって思ったんです。でまあビールとかもそうですよね。最初は苦手でしたけど、まあ多分こういう夏の時期だったのかな、覚えてないけど、いつか昔に飲んだ時にすごく美味しいと感じる瞬間があったんです。多分その時の僕にとってはそのビールがすごく必要というか、体が一番求めてて、で飲んだ時に美味しいと味わい方を知って、まあちょっとお酒好きな話になっちゃうけど、やっぱりこう味もそうですけど、こう喉で味わうじゃないけど、そのビールの美味しさ、例えばこの料理と合わせて飲むビールって美味しいなっていうのを知った時に、その苦味を受け入れられたんですよね。つまりその僕は人生の中で苦味の味わい方みたいなものをちょっとずつ知っていって、でもちろんコーヒーもビールも、まあ、嗜好品なのでなくてもいいとは思うんですよ。別に栄養的にこうあれを飲まなかったらね、栄養が偏って体調悪くなるなんてことはないので、ない方がいいし、あ、ない方がいいというかなくてもいいし、なんなら子供の時はやっぱりあんな苦いもの飲みたくない、人生では出会わない方がいいと思ってたけど、その味わい方を知ったことによってですね、まあ、ただ嫌なものじゃなくて、こう自分の人生を豊かにしてくれるものだなっていうふうに気づいたんですね。で今ではもちろんどちらも好きですし、まあ、自分の人生の中で結構お休みの日とかね、こう本読みながらゆっくり飲むコーヒーの美味しさも知ってるし、ちょっと仕事頑張った後に友達と飲むビールの美味しさも知ってるので、すごく人生を豊かにしてくれたなと思うんですけど、これってやっぱりさっき言った四苦八苦の苦しみにも同じようなことを言えるんじゃないのかなっていうふうに思ったんですね。っていうのももちろんその生老病死、最終的四苦、4つの根源的な苦しみ、まあもちろん自分の人生ではそういうので悩みたくないし、ない方がいい苦しみだとは思うんですけど、ちょっと見方を変えて、まあ味わい方を変えるっていうのかな、それをただ苦しみとして捉えるんじゃなくて、その中にももしかしたら自分の人生を豊かにしてくれるヒントがあるかもしれないって思うと、例えばまあ僕もたまに病気になったりしますよね。でその時にやっぱり、まあ、体調崩したりした時に自分の健康のありがたみを知るし、まあ、そういう時にねちょっとなんていうんですか、看病してくれたり心配して声をかけてくれる人で、
そういう人のありがたみを、人の優しさを知ったりすることもあるし、で老いっていうのはまあもちろん怖いですけど、まあ、僕もこう最近まだ早いですけどちょっと意識し始めて、やっぱ老化は嫌だなと思いつつ、でもだからこそやっぱり今を若いうちを楽しんで生きようって思えるんですよね。この間読んだ本の中に、やっぱり今日っていう今この瞬間が人生で一番年を取ってるけど人生で一番若い自分なんだっていう言葉があって、その通りだなというふうに思ったんですよ。やっぱり自分の人生、その老化とかもちろんゆくゆく待ってる先は死ですけど、それがあるから今を大事に生きようというか、今一番若い自分を大事にしてあげようと思えたりすると思うんですよね。でまあ愛別離苦とかもやっぱり離れ離れになったり別れたりするのはもちろん悲しいけど、それだけじゃない多分温かさを教えてもらったり、きっとそこから教えていただけることってたくさんあると思うんですよ。で温存エクとかもそうですよね。苦手だと思ってても、もしかしたらその人がどっかで苦手じゃなくなる瞬間があるかもしれないし、まあグフトクックとかもね、求めるものが手に入れられないのが苦しみだったら求めなければいいとも思うけど、やっぱり求めることが人生のモチベーションになったりするから、やっぱり必要な苦しみだったりするのかなと思うんですよね。って思うと、この四苦八苦、まあ大きい8つの苦しみの中にもただの苦しみじゃなくて、その中には人生をこうちょっと幅広くさせてくれるヒントがあったりとか、こうやっぱり苦しみ一色じゃないんですよね。本当にコーヒーと同じ感じだと思います。その中には酸味があったりちょっと甘みがあったり、一見全部同じような苦しみに見えても全部それぞれ違くて、きっとその味わい方を知ると自分もその苦しみを受け止められたりとかね、味わえることで自分の人生の糧になったりするのかななんて思うんですよね。だからこの一切皆苦っていうのを、まあ僕は結構その禅語とか仏教の言葉を英訳したらどうなるんだろうっていうのを考えてるんですよね。どうやったら伝えやすいかなっていう考えるときに、英語に訳したらこうもうちょっとシンプルになるし、なるべく自分の中で噛み砕くときは一旦英訳したいなと思ってるんですけど、一切皆苦はだから Everything is 苦しみって英語でなんて言うんだろう、 Pain? Pain は痛みか、まあ Pain だとして Everything is pain って言うんじゃなくて、僕なりの一切皆苦の英訳はちょっとカッコつけてるんですけど、Life is bitter みたいな感じだと思うんですよね。人生は、まあ、苦味の連続みたいな。で、まあもちろんそれの苦味が苦手な人もいるし、口に合わない人もいると思うんですけど、でもきっとその中でもこれはいけるかもとか、これはちょっと今味わえてよかったなっていうのに出会える瞬間ってあると思うんですよね。やっぱりね、やっぱり僕たちは、まあ、大人でいろんな人生の経験から、仕事の後のこう一服ブレイクするコーヒーの美味しさも知ってるし、仕事頑張ってみんなで乾杯したビールの美味しさも知ってる人多いと思うんですよね。初めは避けたいほど苦手だったそういう苦味もいつの間にか自分の人生を豊かにしてくれてるっていうふうに思うんです。ちなみにこの苦い苦しみで今言ったけど、関連して考えてたのが辛いと辛いも同じですよね。確かに辛みも人生でね、っていうかご飯食べるとき最初苦手だったし、僕もそんないけるわけじゃないんですけど、ない方がいいかもだけど、やっぱり味わい方を知るとこうそれを癖になっちゃったり、こうスパイスってやっぱりね、人生においては大事だったりするので、その辛さっていうのも英訳するならスパイスとして捉えられたりするのかななんて考えてました。はい、なのでね、今回は一切皆苦という言葉の話なんですけど、
人生はやっぱりお釈迦様でも苦しいと思ったぐらいいろんな苦しみに満ちてるんですよね。お釈迦様がそうやって言ってるんだから、僕らがその苦手な人と会うの嫌だなとか思ったり、あれ欲しくて手に入らないイライラとか、あの人と離れ離れになりたくないとかって思うのってしょうがないことなんですよ。あのお釈迦様でさえ苦しみって言ってたんだから。だけどそういう時に遭遇した時にですね、それをただ苦しみと捉えるんじゃなくて、その中にまあその後でもいいですよ、時間が経ってからでもいいと思います。例えば誰かと離れ離れになる時は苦しくてしょうがなくても、1年後数年後思い出して、あの苦しみの中にも自分の人生を豊かにしてくれる教えというか、まああってよかった苦味だったんだなっていうふうに思えたら嬉しいなと思います。はい、ちょっとね今回は長くなっちゃったんですけど、ぜひLife is bitter だと思って、苦しいことがあった時、まあ、苦い思いをした時はそれをね、もちろん自分一人で抱え込まなくていいですし、そういうバットが入った時はとことんバットに落ちるのも僕はありだと思うんですけど、ただ苦しいで終わらせない方がやっぱり豊かだし、ちょっともったいない気もするのでね、食わず嫌いというか苦手なまんまだとそれを味わえるように少しずつなっていってもらえたら嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。ちょっとね難しいというか情報量が多かったし、うまくまとまってない部分もあると思うので、もしこれってどういうことですかとか、分かりづらいとか、なんかもう少し詳しく話してほしいみたいなことがあれば、コメントで教えてもらえれば嬉しいです。暑いのでね、本当に体調気をつけて夏乗り切りましょう。こういうでも暑さとか身体的な苦しみ苦痛は本当にしんどいですからね、生命に関わるタイプの苦痛なので、無理はしないでくださいね。これの中にも教えがあるかもとか思わずに、そこはちゃんと休み休みやっていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。お相手は元宝でした。ラム。